俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後のサラリーマン社です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういえば吉田休みの時に岩ちゃんとちょっと話したんだけど、はいはいはいはい、絶対お前ら気づいてないと思うんだけど、この番組3年経ちました。
怖ー
らしいよ。
怖ー、ね、そんなやってんすか。
いや3年経ったんだよ。3年。
いやだー、何が嫌か分かんないけど嫌だな。
それでなぜお前らが3年経ったことに全く気づいてないのかっていうのがもう明確に俺その理由が分かるんだけど、天下取ろうと思ってやってないでしょ。
やってないやってない
ね。
どういう意味。
一周一周さ、次はリスナー数をいくらに増やしてどうこうで、そのうち賞を取ってとかって全く考えないまんまに、話すことも今日ありますかって聞いたら二人ともないっすねっていうのが状態化してる昨今というか今日この頃でやってるから、
天下取ろうと思ってたのかそもそも。
俺はまあそこまで思ってないんだけど、まあ、3年経ってね、最初始めた時も全然まあなんかやってみたら面白そうかなぐらいの感じで。
そうでございますね、う
ん、そもそも別にね、それでなんかすごい儲けようとかも思ってないわけだし、この番組に関してはね、全然儲けようと思って利用するのも全然それはそれでいいと思うけどね、うんうん、YouTube とかみたいに、
う
ん、
そうだね、
まあ、そんな感じで始めたんだけど、今の状態で、まあ、なんとか続けて、うん、まあ、聞いてくれてるありがたい方もいらっしゃるし、うん、その人たちとまあ交流していきたいなっていう気持ちはあるわけじゃないですか、とりあえず。
はいはいはい、そうでございますね、う
ん、だから続けてるんだけど、はい、やっぱ3年という月日がさ、もうこれってこの番組をやってるやってないとか関係なくて、3年経つといろいろ変わるよねっていうのをすごいしみじみ思って。
おー、うん、変わりましたか。
いや、吉田くんも忙しくなったでしょ、さらに。
おかしいんだよね。ね。おかしいよね。まあ、もう、忙しいですね。ね、
それこそ、うん、そうですね、なんやかんやで、うん、それこそ、岩ちゃんも巻き込んで、吉田くんと僕は今、ね、法人作ってみたりとかしてるわけじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
始めた頃って、はい、それこそね、その、ポッドキャストをやってみよっか、よくわかんないけど、やったらなんか面白いんじゃない、うんうん、って始めたっていうこと自体が、うんうん、その当時の僕らからさらに新しいことをやってみようって一個始めたことだったわけじゃないですか。
そうですね、
当時のそのさらに忙しくなることのもう一個だったわけじゃない、ポッドキャストが。でもそっからまたいろいろ始めてるわけでさ、いいことなのかどうなのかはわかんないけど、うん、でも新しく何かを始めるのはいいことかもしんないけど、何か継続してさらに新しいことって結構すごい、すごい忙しいよな。
そうですね。まあでもね、その中でもこれをちゃんと続けてるというのは、これっていうのは、ポッドキャストを続けてるのも、ひとえに、庄司さんのお力というか、うね、うん、もう、庄司さんが、おぉ、やってんなぁ、みたいな感じで、ね、僕と岩さんは乗っかってるみたいな状態なんで、
ね、やってんなぁと思ってるもんね、うん、俺たち。
主導権もっと握ってほしいなと思いながら3年経ってるんだけどさ。いや、でも、その、まあ僕は編集するじゃないですか。すごい編集しながら昔のところをちょっともう一回見てみたりとかして思うことがあって、やっぱ余裕がある時って3人ともすごく好きなコンテンツとかさ、あれが面白いんだよ、これが面白いんだよっていうことに、やっぱ貪欲というか心の余裕とともに水を吸い込むがごとく楽しんでるのね、うん、ただ忙しい時ってこれみんなそうかもしんないんだけど、やっぱね、心ここにあらずみたいな状態になるわけじゃない。
そう
です
ね。すごくね、2人とも忙しい時って3年付き合ってよくわかるんだけど、これってまあ2人ともに限らないことかもしんないんだけど、はいはい、忙しい時の人ってやっぱね、コンテンツを楽しむ余裕がないから、俺がコンテンツの話をしたとしても全く心ここにあらずみたいな反応する時があったりとか、うん、あとあんだけ好きなことを話してる回があるのに、うん、なんか今日のこいつは全くそれの楽しみ方を忘れてるなっていう時があったりとかするのね。
なんだよね、心がね機能してないんだ。
そうそうそう、心がね機能してない時があるのね、忙しい時
よね、
う
ん、
なんかでもさ、忙しい時って、うん、忙しい中でも不意にこうちょっと時間ができたりするじゃない、うんうん、でも別に遊ばんよな、映画見たりとか。俺はなんだけど、なんかもう、なんか見よっかなとか思うんだけど、結局 YouTube をだらっと流しながら、ブワーってよだれ垂らして時間が過ぎて、くだらない時間を過ごしたなって言って、また机に戻ったりするから、なんだろうね、遊ぶこともうまくできない。
あ、でもそれはわかるな。ただ忙しい時ならまだいいのかもしれないけど、なんか妙な 不安感とともにさ、いろんなことが積み重なって追われてる時ってあるじゃない。ただこなせばいい時じゃなくて、自分の中に不安事がいっぱいある時ってあるわけじゃない。
わかるよ。
そんな時にちょっと休憩しようかなと思って、うん、あんだけ見たかったはずなのにと思いながら、まあ配信サイトの映画をじーっと見てると、どれ見ようかなって今ちょっとある時間で選べないよ、ね、選べない
よ。わかるわかるわ。
これ見たかったな、でも今これじゃない気がするな、次これだな、でもこれをちゃんと最後まで今俺は見れるんだろうかと思ってると、タイトルをざーっと眺めてるだけで時間が過ぎていってさ、うんうん、結局何も見れないまんま終わっちゃうとかあるんだよね。
俺その感じでもう永遠にテネットが見れない。一生見れないんじゃないかなと思って、今じゃねえなーとか、頭使いたくねえなーとか、
そう頭使いたくなくて重いコンテンツ見れないですよね。
なんかこうあんまり自分がハッピーな気持ちでない時に、逆にさ、そういうハッピーなものを見て気分を上げるって人もいるわけじゃない。
うんうんうんうん、
俺ね、全くハッピーなものを見ても、なんかこう、はぁーって気持ちになってしまって、こう同調できないんだよね。だってさ、ここで俺がハッピーになっても、現実はハッピーじゃないわけじゃん。
現実がハッピーじゃない。
例えばだしよ。
一応世の中的には逆現象があるらしいよ。なんか暗いご時世の方が底抜けに明るいものの方がよく見られて、でなんかハッピーハッピーでみんな頭が湧いてる時の方がコンテンツ的には妙に悩みが多くてもうしんどい人の物語とかが結構見られるっていう話があったりとかするんだけどね。
あ、でもそれって言ったらまあちょっと全体的に経済があまりよろしくないです
とか、うん、そうそうそう、社会全体の雰囲気っていうね、
世の中の暗さであったりとかね、うん、なんか個人レベルでのこう嫌なことってさ違うわけじゃない。翔ちゃんになったらすげえ厄介なお客さんとかがいて、うんうん、揉めててどうしたもんかっていう中で、うん、じゃあ底抜けに明るいコメディ映画を見ようかって言ってもあんまりこう、
あ、でもそれはわかるな。あんまりさ、底抜けに、うん、底抜けにおしゃれなやつとか見るとさ、いいな、お前おしゃれに生きててって思うことはしょっちゅうあるからな。
そうそうそうそう。お前には問題がないんだろうな、みたいな。そんなことやってる余裕があるからとか思っちゃうわけじゃん。
うんうんうん、
なんかね、そういう感じだな。つまんない人間になったのかもしれない。
そんな中でさ、日々忙しくなっていくお二人さんのわけじゃないですか。はいはいはい、なんか昔、これ俺すっげえ好きだったっていう作品って多分あると思うのね。うんうん、なんだけど、最近全然やっぱ離れてたわ。うん、なるところから久々になんかこういう10代の頃好きだったとかそういうものが復活してくるときだ、まあ、このポッドキャストも3年経ってさ、僕ら3人もある意味多分どっかでは変わっちまったわけじゃないですか、もう3年も経つと。
うん、いや、か、うん、老いたね。うん、3年分しっかり老いたなっていう感じですね。うん、うん、まあまあ置いといて、あれです、ね、あの、音楽がさ、うん、まあ新しいものはもう開拓できなくなってるなって思ってたんだけど、
うん、
疲れ切って、より、なんだろう、最近のもの聞けないないなってきた結果が、その、なんだ、10代に聞いてた、ホーロックとかがたまたま流れてきて、それ聞いたら、あれ意外にいいじゃんってなって、ここ半年ぐらい、ずっと味感聞いてんすよね。
なんかわかるな。スッと入ってくるしね、味感って。
そうそうそうそうそう。味感いいなって思って。で、その、アニメでボッチザロックってあったじゃないですか。
うん、うん。俺意外と好きなんだけどね、ボッチザロック。
あれよかったですよね。あれ、最後なんかエンディングでさ、味感の後藤さんが提供した曲、やってた。
確かあれって音楽全体に、作中の音楽全体にアジカン関わってんじゃないっけ？
そうだっけ？
確か。
うんうん。で、まあ、要はアジカンも新しい曲がもちろん作られてるわけで、で、当時聴いてた2000年前半の聴きつつも、最近のアジカンの曲とかも聴いて、もうしっかりアジカンなんですよ。ご説明したんだけど、未だに同じことをやってるなーって聴けて、なんか、発見ではないけど、うん、まあ、いいじゃん、みたいなんで、そんな感じですかね。なんか
俺でもさ、そこにつながるんだけど、本当吉田くんの、同じことやってんなっていう美学ってあるわけじゃない。俺ね、最近、最新作で見たい映画があって、
ほうほうほうほう、
ついにさ、あの、岩井俊二監督の最新作が出るのね。うん、で、それで、岩井俊二監督、まあ僕、10代の時の大好きな映画、スワローテールとか、それとか、うんうん、2000年代入った最初のあの、リリーシュシュとか、うんうん、岩井俊二映画の あの音楽ものってたまにやるじゃん、この人。うんうんうん、まさに今の、映画だよね、うんうんうん、まあ。バンドが出てきたりとか、歌やってる人が主人公とか、重要人物で出てきて、で、その楽曲を作ってるのが小林武史さんで、みたいなのって定期的やってるわけじゃん。そのパターンの最新作が今度やるんですよ。
どういう、お、小林武史さんがまたやるんですか？
そうそうそうそう。いいね、多分10月公開だから、もうすぐ公開だと思うんだけど、確かね、タイトル、俺本当に、CM で見ただけなんだけど、キリエの歌っていう映画が今度やるみたいで。
キリエの歌、
うん、それで、今度フューチャーしてるミュージシャンが、あの、ビッシュのアイナ・ジ・エンドさんらしいのね。好きそうだよな。ね、だから俺、またやってほしいな、いう音楽映画と思ってたんだけど、絶対多分、岩井俊二監督が好きそうなのって、次はアイナ・ジ・エンドかエメだと思ってたのね。そしたら、まあ、そのうちの一人やっぱ使ったなと思って、ちょっと楽しみなんだけどね。
都内のトンネル出てくるな。緑色強めのエメ。
虹郎出るじゃないですか、虹郎。
あ、そうそう。村上虹郎組んでるし。
出た、出るな。それはもう、神話性がすごい。
で、トレーラーをちょっと見てみたんだけどね、相変わらずの岩井俊二武士っぽい空気がバンバン出てて、岩ちゃんが言ってたんだけど、なんでそんなに切ないのみたいなそこまで切ないかみたいなノリ、
ね、道歩いてるだけで切ないしね、青い眺めみたいな。
そうそう、残念ながらね、スワローテールとかリリーシュを撮ってたカメラマンの篠田昇さんはもう亡くなっちゃってるんだけど、
そうだったんですね、
なんか岩井俊二映画って言えば、あの篠田昇さんのあのか、なんか詩的な感じの絵っていうのがすごい好きだったんだけど、あの感じね、まあそのノリはあるみたいなのね。あ、すげえ懐かしいわ。篠田昇さんで僕が自主映画撮ってた頃、まあみんな好きで。
みんな好きだったね。
だからその当時は篠田昇さんか、あともう一人はあれだね、ウォン・カーワイのカメラマンやってて有名なクリストファー・ドイルさんのどっちかがみんな好きなカメラマンだったね。
どっちかだ。そうだね。懐かしい。久しぶりに聞いたな、クリストファー・ドイルさん。
カリスマ二人のカメラマンだったんだけど、あの祝い節がまた見れるっていうのはね、もう老いた自分にね、うん、10代の、カスを入れてくれるかなってちょっと楽しみにしてるんだけどね。
もしくは全く見れないかもしれない、
ね。ああ、そんな。そんな
場合じゃないし、みたいな。
見れなくなってたら、俺多分もう人生終わったの、多分。
人生そこまで行くんだ。
そこで切なくなっている場合じゃないんで、みたいな。明日も仕事なんで、みたいな。
そのノリになったら、俺はもう豊かな人生っていうのは一生もう忘れ去られたものになってる自分になるな、多分。
ああ、でも面白そうですね。
でしょ、
う
ん、ね。試してみないとね。
でも、それこそさ、岩井俊二さんも、それこそね、年齢を重ねておられるわけだから、うん、やっぱ新しいものになってるのか、相変わらずすぎるものをちゃんと今も作ることができる人なのかっていうのは、そういう意味でも気になるから。
今、岩井俊二さんっておいくつ？
今多分60歳ぐらいとかじゃないのかな。50代後半か60歳なったかなぐらいだと思うよ。ああ、それで思い出してちょっと岩井俊二話に続けちゃうんだけど、久々にそれこそスワローテールとリリーシュシュ、この前見たのね。で、やっぱ好きなものは好きな映画で残ってたんだけど、今の時代、2023年にあの映画を見るとすごい面白くて。で、スワローテールってさ、あれ、ちょっと見たことない人に簡単に物語説明すると、まあ、当時、1996年ぐらいの映画だったと思うんだけど、当時バブル崩壊後の日本だったわけじゃない。その時代感っていうのに合わせるために、出だしが舞台は日本なんだけど、多分絵的にも現代の日本ではあるんだけど、うんうん、物語の始まりが遠い昔々から始まって、円が世界で一番強かった頃っていうところから始まるのね。円って日本円の円ね、うんうんうん。日本の円がすごい強くて、世界中から移民が集まって、いつかのゴールドラッシュみたいに円を求める人たちが集まってるっていう舞台での物語が始まり方だったのね。うんうんうん、で、それで、結局日本人でも、中国の移民だったりとかっていう設定で三上博史さんとか出てて、で、そのフューチャーされてるミュージシャンはチャラだったわけじゃん、うんうんうん、あの話はね。当時のまだバブル崩壊後の日本で、円が昔々すごく強かった頃っていう、そういう昔話みたいに語ってはいるものの、日本ってまだなんとなく世界的に先進国で強いってイメージ残ってたじゃん。だからこの2023年、もう円がさ、1ドル150円に到達しようとする日本でさ、あの物語を見ると本当になんか遠い昔々っていうのがすごい現実味を帯びてきたなっていう
悲しくなるな
面白さがあってすごい新鮮だったのね逆に
ああ
マジで遠い遠い昔だなと思って、
うんうんうんうん、
でそういう楽しみがあってスワローテールまた面白かったのともう一個リリーシュシュのすべてっていうまあみんな最悪映画っていう映画があるんだけど、
うんうんうんうん、
あれもさすごい まあ、いじめにあってる男の子の映画だったわけじゃない。で、いじめにめちゃめちゃあってる男の子と、まあ、女の子でひどい目に遭うっていう、まあ、いろいろ暗い話の中でなんだけど、思春期のね。それで、当時出てきたインターネット、2000年代初頭が出てきたインターネットで、それでカリスマアーティストのリリーシュジュっていうのがいて、で、そのカリスマアーティストについて、当時まだ最先端だったネット掲示板でファンたちが集うっていうところが、重ねられた作品だったじゃん。あのファンがさ、自分の実生活が最悪でもそこでネット上の顔も見知らぬ仲間たちが集まって一つのコミュニケーションが築かれていくっていう感じもさ、今でこそ当たり前になっちゃったそういう世界だけど、なんかそのそれの走りの頃の時代感っていうのすごい懐かしいなと思って。
わかるわかる、それは。
そういう意味でも、なんか、やっぱこの人すごい監督だなと思っちゃったんだよね。
なんか、ちゃんと時代切り取ってる感がある
んで、ね。でしょ
う、そうするとね、岩井俊二が見る今の世界って見てみたいですね。ね。そうなるとね。
トレーラーでは本当にね、アイナ・ジ・エンドさんフューチャーされて、あの人がもう前面に出てる、あの人の歌声で全てを持っていくような映画みたいなトレーラーだったけど、そういう時代感の切り取り方っていうのが今回の作品ではまたあるのかなっていうのがすごい楽しみだったりとかするかな。
じゃあ俺なんか押井守監督の新作品みたいな、
今の時代の広角機動隊1994年の最初のゴーストインザシェル
でね、何やっても立ち食いそば食ったりさ、全部意味がないんだよみたいな感じだったりするじゃないですか。どうせあの時代とか関係なくやること変わんない気すんだよね。
なんかそんな感じでさ、二人はさ、その昔ながらの自分がすごい好きだったものが今もう一度楽しめるかもみたいな楽しみ方ってないの？
キー作品好きじゃないですか、あのギャルゲーの。
ああ、ギャルゲーのね、キーのね。
うん、
吉田くんはそうだったもんね。2チャンネルだったもんな、元。
そう。
美少女ゲー好き。
キーがさ、キーがさ、中国の大きなゲーム会社に買われたわけですよ。
そうなんだ。
そうなの？
そうそうそう。
知らなかった。
テンセントに買われたんですよ。
テンセントに買われたん
だ。ああ、でっかいとこに。
そう。テンセントってまあ、クソデカゲーム企業なわけですけど。いや、もうなんかさ、ほっとしちゃってさ。
よかったって。
そう。出口としては綺麗だよな。中国資本って思って。なんか、クリエイターにちゃんとお金もバーンと払ってくれるし、なんか、一回みんなお金的には報われたんじゃないかって思って、こう、なんかね、明確に自分の中での卒業みたいなものが、こう、資本の力であって。
すごいね。すごいそれを思うところはあって、岩ちゃんと僕は多分似てると思うのね。あの、昔を引きずりながら、変わってるんだけど、昔を残してるというか、呪いのように残したま
ん
ま、引きずりながら、変わってるようで変わってないようで、まあ、変わったといえばだいぶ変わってると思うんだけど、何やかで呪いは残ってるんだね、すごく。だから僕らにとっては、過去の大好きだったコンテンツって呪いなのね。なるほど、吉田くんは今言ったように、あの、ずっとこの、俺また3年間の変わり方でも分かると思うんだけど、はいはい、お前はね、卒業していってるのね、はい、すごく。
そうそうそう。
そうなんだな。
大人にどんどんなっていってるな、
うん。俺3年間ですごい思ったのが、やっぱね、初期回の方はもうこれ、この俺また3年間にかけちゃうけど、初期の方の俺またでは、お前はまだね、引きずってた美少女ゲーム作品を熱く語れるお前が残ってた、ね。なんか最近のお前は完全にね、卒業してる感があってさ、ね、もう一回語ってって言っても、昔の自分はこうでしたけどね、みたいな、今変わっちゃったんですけど、みたいな語り口になるのね。
させましたんで、
そうそうそうそう。
あるもんな。
そこどうなの？ちょっとそこ深掘りしたよ、俺。
なんで
本当に卒業ってできるのっていう。
いや、なんかね、その作品にはまれないんですよね。その、まず興味に一回行くのが作り手になっちゃうのと、あと、今、早々のフリーレンとアニメが始まったじゃないですか。そう、まあ、アニメすごい出来が良くてさ、でそうなると、コンテンツ見ながら、もちろんいいなと思うんだけど、これを作るの大変だったろうなから始まって、
それはわかるぞ。
そうそうそう。で、そっちに興味がいっちゃってるっていうのもあって、感情の部分が揺さぶられないというか、すごい出来のいい商品を見てて、流通もちゃんとしてて、マーケもちゃんとやってて、すごいよな、大人って、って思っちゃうんだよ。
でも、やっぱり、その、今でも多分吉田くんはもちろん好きな漫画あるだろうし、面白い漫画とかね、別にアニメが見れなくなったとかそういうこともないんだろうけど、やっぱそういう作り手のことを考えちゃって大人的な見方をするっていうのは、 やっぱ感情が揺さぶられないってことは結局作品に入っていってないってことだろうなと思うんだよね。
そうそうそう。辛いよね。普通に。なんですかね。深夜にアニメ見てるとさ、CM が流れるわけですよ。オタク向けカードゲームとかさ。あとは声優さんの新曲とかが流れるわけじゃないですか、うん、なんかそういう CM の方を見てノスタルジーに浸っちゃって、その20年前ぐらいを思い出して、ね、なんかああ今もこういうのやってるんだなみたいなのを考えて、おじさん視点で今の若者もこういうの買うんだろうなみたいな感じになっちゃってるから、うん、なんだろうね、やだね、やな人間だね、おじさんになってるんですよね。なんかさ、どんどん話をずらしていって申し訳ないんですけどさ、うん、オタク友達っていないんですよ、僕。
まあ自分がオタクだったにしても、そうそうそう、オタク友達ってのがいないわけな。
集団のオタクってすごい嫌じゃないですか。
知らんけど、それは。
なんだろう、最近あの、RRR ってインドの映画がさ、
ああ、トリプル R は流行ってるね。
トリプル R か。なんかバカバズりしててさ、で、ナートゥっていうなんか、劇中のなんか面白ダンスみたいなのがあってさ、
うんうん、
でもどなたかも忘れたんですけど、その作家さんのご結婚式の漫画があって、素敵な漫画が、そしたらあの新郎新婦がもうナートゥを踊り出してみんな大受けでしたみたいな、うん、
あの結婚式を描いてる漫画ね、
う
ん、ルポ漫画みたいな感じね、
そうそうそうそう、うわそれきついなって思って、うん、なんかそのオタク特有のその自分たちがわかる文脈のノリのやつきつってなっちゃうんです。
そうなんだ。おい、なんかむしろオタクっぽくないなと思ったけどな。
あ、フラッシュモブみんなでやろうみたいな、パリピのノリみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
なんか、ナートゥをやれるマインドがオタクではない気がする。
でもオタクを名乗るわけじゃないですかとかっていう、こういう俺の自意識がめんどくさくて、オタクの友達一切作れないんですよ。
そういうことか。
そうそうそうそう。で、結果一人も友達がいないんですけど、
オタク。吉田君はライセンスに厳しいからな、オタクとしては。お前その程度でオタク名乗ってんじゃねえぞみたいな、そういうとこある
から。それも嫌なオタクだな、うん。
めんどくせえ、古いタイプのオタクだから。
だからコンテンツ部分のオタクはしっかり卒業したけど、2チャンネルの嫌なとこはしっかり残ってるから、なんかマジクソみたいな人間なんですよね、今。
それでも2チャンネルの嫌なとことかじゃなくて、ネイティブな吉田くんの質なんじゃない
2チャンネルを巻き込むなって
。2チャンネルにたまたま本来の吉田くんがフィットしたから2チャンネルに
作
った
わけ
で、
ね、
うん、2チャンネルで出来上がった吉田くんじゃないの。元来の吉田くん。そうそうそう。
今までは、まあ、アニメが好きでそれに熱い思いがあるから嫌なところがあったっていう人間性だったのが、そのアニメが好きだったのはアニメだけが抜け落ちることによって、ただの嫌なやつだったみたいな感じが、本質的なところだけが残って
る。そうそうそう。
そうだね。アニメ、めんどくさいアニメ好きからめんどくさい人になったの。
そうそうそう。
いや、おい、でもね、本当に、余計なお世話なんだけど、この、それこそ数年間の吉田くんを見てて、やっぱ、はたから見てると、どんどん疲弊していってるように見えるよね。どんどん疲弊していて、楽しむ心を失った人に。
それはあるな。
あるよね。
難しい。だけどこの俺また3年間ね、うん、こう話してると変化というか、はい、ただそういう状況にだから今なってるだけっていうだけかもしれないけど、うんうん、やっぱねコンテンツに関しての純粋さは失われていってる気がするよ、
ね、そうなんですよ、ね、あのまとめじゃないんですけど、自分自身に迷っててですね、最近。認知行動療法っていうのを受けようと思ってて。
認知行動療法って何？
なんかカウンセラーにお話をして、で、その、何に悩んでるのかとかを。うん、
あぶり出していくのね。
そうそうそうそうそうそう。うまく対処できる状態っていうのはどうなんだっていうのを一緒に話してもらおうみたいな。マジで、その攻撃的になるとか、仕事のことしか、うん、とかをしか考えてなかったから、やべえなってちょっと思ってんすよ、うん、今。
真剣に。
そう、真剣にサイコパスがやるし。
宇多田ヒカルの言っていた人間活動みたいなのがしたくなってるわけだな、今。
でもさ、そこまで忙しいと、忙しいことをこなす、なんかメリットじゃないけど、うん、正義を求めてしまうわけじゃない。俺は間違ったことはしていないし、ね、これをやることで儲かる、家族養える、みんな幸せになる、だからやらなくちゃいけないし、やっていいことなのだ。 みたいな。なんか、そういうマインドが出来上がってくるからさ。
あと逆に言うとさ、そういうマインドにならないと自分が持たないしね、やりきれないしね、仕事も終わらないしね、そういう状況にならないと、むちゃくちゃいろんなものが積み重なってくると。
そう、待ってさ、一回ちょっとなんか、人に話した方がいいんじゃないかって、洋画であるじゃないですか、カウンセリングのシーンが。前の見、なんか最近見るたびに、受けてーって思ってて。
ハンニバル。
でもさ、
ハンニバルレクター。
僕の大好きな方がさ、ノイローゼになって、ハーバード大学在学中にノイローゼになって、で、専門のそういうカウンセラーがいて、毎日泣きつきに話しに行ってたらしいんだね。で、泣きながら僕はこんな辛い目にあって、あれでって話してたら、その人が、予定をいっぱい組みましょうって言われて、そうじゃなくて僕の気持ちを聞いてって言ったら、そしたらそのカウンセラーの黒人の女の人だったらしいんだけど、
うんうん、
あ、私はあなたの悩みには興味がないのって言われたらしいのね。どう解決するかを言うだけで、別に私個人としてあなたの、ね、悩みとかはあんま興味がないのって言われて、それで立ち直ったって言って
た。でもそれも救いだよね。
うん、それで逆にはっきりして、うん、あ、そっか、うんうんうん、僕に興味があるわけじゃないんだって思ったことによって、何かがすっきりして、むしろ立ち直ったって言ったけどね。
で3年やってさ、変な話だから吉田怒ってんなーみたいな回が多いわけじゃないですか。うん、
途中から特にな。
そうそうそうそう。まあその、カウンセリングを受けることで、後半3年がさ、菩薩のような俺だって言ったかもしれないけど。
3年の積み重ねがあるからこそ、これくらい吉田が変わったら、カウンセリングってすげえなってのがよくわかるわけだ。
なるよね。俺たちの悩み聞いてくれるようになるんじゃない？
誰これみたいになったら面白いなと思うんで、うん。
めっちゃ声高くなってるみたいな。
ねえ、こっからまた3年お付き合いだけ
そうですね。
じゃないですかね。
一応3年もやっちまったからな。もう、一応大切なものにしていきたいよ。
吉田カウンセリング編が始まるっていうことで、ね。
いいね。
あ、じゃあ、ちょっと今度カウンセリングどうだったっていう回を作りましょう。
映画だと、あれだよね。映画だと患者カウンセラー殺しがちだよね。
ハンニバルレクター、それ
ハンニバルレクター。あれは先生だよ。
まあ3年経って変わっていったんですけども、まあこれからもどう変わるかは分かりませんけども、変わっていきましょうということで、良くも悪くも。じゃあ今日は終わりにしようと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。